ここからはハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊でさまざまな文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第4回のお客様は潜水流研士部潜水会から足立典子さんこと一の葉潜水先生にお越しいただきました。先生、今日はようこそお越しくださいました。
おはようございます。
おはようございます。実はですね、私も潜水会で研修部を習っておりまして、一の葉潜水先生は師匠なんですけれども、今日は一インタビュアーとしてお話しさせていただきますね。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
お呼びするお名前はご指導なさっているということで潜水先生とお呼びしてもよろしいでしょうか。
はい、結構です。
ありがとうございます。さあ、ではですね、まずは潜水先生、潜水流研士部潜水会はいつ頃どのようなきっかけで立ち上がったのでしょうか。
はい、立ち上げたのは平成10年なんですね。
はい、
はい、それで初めて三田に来たのが平成4年ぐらいなんです。
は
い、
平成4年に来られて教えられたのは10年からということ。
そうなんですね。でその間戦場事故の月見の夕べとか、毎年なんか出させていただいて呼ばれて、
はい
はい、回せていただいておりました。
あ、そうなんですね。はい、あの月見の夕べというのがね、戦場事故に舞台を作って、はい、そこで回れるわけですよね。
そうなんです。
ライトがバーッと当たって、あ、夜なんですよね。
気持ちいいんですよね。
そうでしょう ね。月見の夕べということなので、お月様を、
そう、
まあ、幻想的な、
ものすごく幻想的でね、すごく毎年楽しみに、踊ってる最中にね、はい、舞台 の、 あの山々の間からお月様がさーっと上がってくるんです。すごく綺麗んです。
なんか、はい、神がかりのような、
そう素晴らしい。
そうなんですね。はいはい、ありがとうございます。はい、そうですか。そしてそうなんですね、では今社中といいますかね、皆さんメンバーの方は何名いらっしゃるんでしょうか。
そう、大体20名ちょっとぐらいですね。
20名ちょっとぐらいいらっしゃいますね。はい、はいはい、そうですね、いろんな年代の方がいらっしゃると思うんですけれども、一番、まあ、経験が浅い方で私ですか。
そうですね、はい、2、3年かな、ね、一番浅い方で ね、子供たちは、はい、もう小学校1年生ぐらいからね、稽古されてる方もいらっしゃるし、いろいろ年長者は80代から下はね、
はい、
小学校ぐらいから。
そうですか。
はい、されてますね。
じゃあもう習われてる方はもう、は
い、幅広いですね。
20年近くされている方もいらっしゃるということですね。
そうですね、古い方はもう20年近くされてますね。
そうですね。
はい、
はいはい、実は今日ね、オープンスタジオで、スタジオの前にはたくさんの方が応援に来てくださってます。私の先輩でもある方々なんですけれどもね。
そうですね、
藤岡大先輩と泉大先輩と、はい、そして藤岡さんのお友達の、ね、方も来てくださってます、はい、方々も来ていただいています、はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、皆さん方普段はどちらで練習をなさってるんでしょうか。
そうですね、月曜日はね、はい、三田市民センター。
月曜日は三田市民センター、
はい、はい、それで火曜日の午後は、はい、三田市民センターの向かいにあります中兵庫さんの2階で。
ああ、中兵庫さんの2階で、
はい、はい、で水曜日は、はい、三田市民センターか、
はい、
あるいは本部の道場でお稽古、夜は本部の道場でお稽古で、お昼は市民センターにしたりね。
なるほど、そうですよね、
いろいろ随時変わってますけれども。
そうですね、
はい、
本部のお稽古場というと、本部というのはどちらなんでしょうか。
愛用一丁一丁目の、はい、カラオケスタジオ歌仲間の2階にあるんです。
そうなんですね、
はい、
そこで本部があるわけですね。
はい、
そ
うです、
そちらで、
はい、
そして水曜日までお聞きしました、はい、木曜日は、
木曜日はね、随時、個人レッスンの方をしてます ね、
そ, すね、
はい、
そして金曜日が、
金曜日は、ウッディですね、
はい、
ウッディ市民センター。
おー、金曜日ウッディ市民センター、もう本当に1週間
毎日ですね、ほとんど毎日 で舞台がない時はほとんど毎日、土曜日もありますし。
そうなんですか、はい、土曜日も終わりなんですね。
はい、土曜日はお昼から、はい、
そうなんですね。
それも三田市民センターでしたり、はい、いろいろですね。
はい、日曜日はもしかして日曜日も、
日曜日はね、舞台のない時とか、はい、舞台がある時に皆さん軍部で 合同練習したりありますのでね、ほとんど休みないのです、
まあ、です
欲しいです休み
でも先生お休みがあるとあれじゃないですか、逆に体が
なまるかなそうですね、
本当にお元気な先生でいらっしゃいまして、はい、休むことなくずっと、
そうですね、
声もね、ずっとご指導されるとき大きい声でご指導なさりますので、ちょっと今日は
そうですね、ちょっとね疲れが出まして喉に来てます。
そうです
いつも美声なんですけれども、
はい、はい、そうですね、お稽古の時も、はい、先生が生で歌ってくださって舞うというこういった、ありがたい経験もさせていただけるんですよね。
そうです
ね、もちろん曲をかけてのお稽古もあるんですけれども、はい、そういったことなんですが、はい、まずさ先生潜水先生自体はこの世界に入られたのはおいくつからなんでしょうか。まずその研修、
計算されるんじゃない、年齢は置
いといて。
年齢は置いといて、学生時代からなんです。高校ぐらいからです。
高校生の時から。
はい、だからもうね、50
年。
年。ちょっとぼかしておきます。はい。
そうなんですね。
はい、はい。
そうですか。はい。はい、それのきっかけというのは、この世界に入られたきっかけというのは、
そうですね、なんか小さい頃からなんか舞台に縁がありましてね、小学校、中学校ずっとなんか出てたみたいな感じで、それでね、きっかけは何でしょうね、そうそう、近くのね、
はい、
方にが習われてて、はい、それで連れて一度見に行かないっていうことで、うん、高校ぐらいの時に、
はい
はい、連れて行っていただいたのがきっかけですね。
ご近所の方に誘われて、
それがね、やっぱり女の方が袴履いて、はい、紋付き着てお稽古するっていうのがね、すごく爽やかで凛々しくって綺麗かったんですね。
なるほど。
それで少し憧れたかな、やっぱり。はい、それがきっかけかな、
先生、剣士部というのはまた日本舞踊とは違うわけですね。
そうですね、どっちかというと男前になりますね。剣舞っていうのは刀を持って、まあ、で剣舞じゃなくて支部っていうのは扇を持って舞うという形で、あと地銀っていうのが詩吟とか和歌とかになるんですね、はい、でただ詩吟となると漢詩なので難しいでしょ、
は
い、
あ、なるほど、
ね、だから今は、うん、今って前からあるんですけども、はい、万葉集とかの和歌とか、それから琵琶舞ね、琵琶で踊る舞、それからお琴の舞、
うわー素敵、
うん、そういうのにも取り組んでおります。
お、そうなんですか、琵琶ですか。
もう琵琶でね、生で演奏していただいてね、まったり、
あ、琵琶奏者の方が、
そうそうそう、
うわ、そうなんですね、
いらっしゃるんですよね。そんなやっぱり縁があるんでしょうね、そういうのに。やっぱり琵琶は琵琶のね、良さがありますしね、
そうですか、
心惹かれるものがありますね、
まあ、そうですか、うん、
気分も入りますよ、待ってたら。
本当ですよね、うん、それはそれは。じゃあもう高校生の時から始められて、ね、今まで続けてらっしゃるということで、はいはい、じゃあ先生はいつからご指導なさってるんでしょうか。
はい、潜水流としては潜水流が立ち上げた年なんですけども、はい、その前にお稽古してた場所は神戸なんですね。
神戸で、
はい、神戸の方でお稽古してたんですね。でその時かな、なんていうのかな、やっぱり、うん、縁があってそこの場所でお稽古して、永田の方でね、本部がありまして、そこでずっとお稽古してましたね。
そしてなんですよね、
でおっしゃったのはね、20歳、23ぐらいの時から。
そんな若い時から、
なんか名取とか師範いただけるのが早くってね、私なんか、
う
ん、真面目に言ってたんでしょうね、きっとね。その時は真面目だったんですね。
その時
そうそうそうそう。うん。だからね、その時からで23か2ぐらいから教え始めましたね。
なんと、そうなんですか。
だから今から数えれば、やっぱりたくさんの方を教えてきましたね。
すごい歴史というか。
もう子供さんからね、大人までいろんな方がいらっしゃったので、はい、勉強になりました。 勉強させられました、はい、
そうです、
はい、
教えられることによってご自分も学ばれた、はい、
そうですね、一緒に成長していったかなと思うんですけどね。
そうなんですか、
はい、
先生はあの全国大会にもご出演なさったとお聞きしたことがあったんですが、
あ、そうそう、はい、あの今でもね、はい、してると思うんですけども、うん、あの全国原犬支部同連盟っていうのがありましてね、そこであの競技会みたいなコンクールがありましてね、それで兵庫県で何位までに入った人は次近畿大会で、近畿大会で5位までかな、昔はね、入った方は全国大会で、あの東京の笹川記念会館で、うん、踊るんですね、
まあ、
でそこで、はい、いい成績取った方は武道、はい、武道館ですか、
日本武道館、
そうそうそう、で発表したり、
そこに
行きましたね、うん、お稽古を、まあ、して、
うん、うわすごい、
そうですね、全国武道大会が始まって3回目ぐらいから出演してたんです。
あ、
武道館にはね、
は
そうそうそう、三島由紀夫さんが自殺しましたでしょ、あの年の次の日に全国大会があって行ったのがね、ものすごく記憶にあるんです。
まあ
もうすごくね、そう武装された方がいてね、まあ、と思ってね、やっぱり、うん、それ一番思い出ですね、やっぱり。
そうですか、うんうん、まあ、そしてもう結果もすごかったんですよね、はい、
そう、ね、準優勝まで行ったんですね。
全国で準優勝ですか。
そうなんですね。で、そうなんですね。でもなんていうんですか、基本のことがね、やっぱり自分ができてないときは成績がやっぱりダメでしたね、はい、で一からやり直ししました。
準優勝なのに、
うん、一からね、やっぱり勉強し直しましたね。
なん
と、うん、やっぱりね、難しいですね、
は
い、
そうなんです。
コンクールとなるとね、はい、削っていく方、ね、点数を減らしていく方なのでね、すごく、うん、
まあ、コンクールってそうです、コーラスも、う
ん、マイナスマイナスマイナスで引いていくあれですのでね、
あ、一番その満点から、
そうそうそうそうそうそう、
そうなんですか。
まあね、優勝もしたかったけですけれども、まあこれでいいかなっていう感じで自分でちょっと、うん、で、ちょっとこう自分でしたいこともありましたのでね、
そうだったんですね、
うん、それでね、はい、決心してその次別の流派を立てたんですね。
あ、そうだったんですね、その決心をされたというお話は一曲をお届けしてからまた後半で伺いたいと思います。じゃあ一曲をお送りしたいんですが、この曲は泉水先生のリクエストにお応えしたということなんですけれども、はいはい、何という曲でしょうか。そうですね、
バナナボートですね。
バナナボートなんですね、はい、ハリー・ベラフォンテ、
思い出があるんです
どういった思い出があるでしょうか。
もう子供の頃にね、はい、ちょっと出始めた頃に、はい、私の誕生日が7月なんですね、
はい、
でその時に何かあんみつとかがね出始めた頃で、
あんみつ、
うん、それで歌の中にね、はい、あんみつ食べたいとか言うてねバナナじゃなくってあんみつ食べたいとか言いながら、そう覚えてるんです。そのそう、
いや面白い、
英語はわからないのでそう、あんみつ食べたいタリリバナナとかね
なるほど、そういうことで、いや面白いですね。
そう、その思い出なんです。
そういうことでリクエストいただいたんですね、
はいはい、そうなんです。
ありがとうございます、はい、ではお送りしたいと思います、はい、じゃあ先生もう一度曲のタイトルをお願いできますか。
はい、はい、バナナボートです、はい、よろしく。
さて、一ノ葉泉水先生のリクエストでハリー・ベラフォンテのバナナボートをお送りしました。先生、楽しい曲でしたね。ついついあんみつをちょっと想像しながら聞いておりましたが、
はい、
はい、ではまた後半もよろしくお願いいたします、はいはい、今日のハニー文化情報局は泉水流犬支部泉水会から足立のり子さんこと一ノ葉泉水先生にお越しいただいております。では先生、後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ先生、先ほど、うん、一曲をお送りする前にやりたいことがあってということだったんですが、
はい、
そのやりたいこととは一体どういったことなんでしょうか。
そうですね、支部とか県支部してるときに、はい、自分が持ってるものがね、 あ、これでいいのかなと思ったんです。
おー、
うん、で、あの、もっとこう、なんていうのかな、見て楽しくって、あの、硬いでしょ結構剣士部っていうのはね。
なるほど。
で、あの、皆さんに分かるものをしたいなと思ってね、
はい、
うん、それで、なんていうんですかね、分かりやすい、出るものも楽しい、
うん、
あの、出演するものね、踊る人も楽しいし、あの、見に来られてる方がすごくこう、ああ、よかったわ、楽しかったわ、そしてまた、凛々しかったわ、綺麗かったわ、そういうね、訴えが皆さんに分かっていただければもっといいかなと思って、
はい、
いろんなことに挑戦し始めたんです。
なるほど。
それが、うん、センスリーを起こすきっかけで、
うん、
古きを訪ねて新しきを知る、あの、恩子知心の言葉が大好きでね、
うん、
それで、そっちの方に、今も、日部でもそうですよね、おのでもみんなやっぱり少しずつ変わってきてるんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
それはやっぱり古いものを大事にしながら新しいものに挑戦していってるんですね。
そういうことなんですか、はいはい、それを、はい、出さったということなんですよね。
そうね、はい、
そうですか。その中で、じゃあ、具体的に先生、どういったことから始められたんでしょうか。
支部の方ですか。そうですね、新しいことですか。
新しいこと、
新しいことはね、まず、分かりやすいっていうのが和歌ですよね。それから、短歌ありますよね、
はい、
それはね、戦場事故で短歌を振り付けしたのかな、初めてで。
あ、
短歌って短いんですよね、
はい、
その間にするっていうのはとても歌えるのが難しいんですよね。
うーん、
それ短歌し始めてね、それからね、宝塚の
宝塚の歌を、
うん、歌劇の歌なんかにも、はい、振り付けしたりして、
はい、
ちょっと華やかさを入れたり、
まあ、そうなんですね、
そうそう、それで、それとあとね、初めて三田で私が独立して、
はい、
踊ったのがね、
はい、
三田の歌なんです。
あら、三田の歌というのは、
秋葉鶴っていう歌をね、
はあ、秋葉
したのが初めなんです。
まあ、そうですか、うん、そういえば
二十日さんの歌なんですね。
あ、二
十日さん、そうそれをね、短歌の全国大会の時に回していただいたのが初め。
それは別にその、
なんか
三田
頼まれて
ご存知だったわけではなくて、たまたまですか。
たまたま、
うん、
それと、
そしたらご縁が、
フルートとかね、
はい、
で、オペラ の山本典子先生とか、
一緒にコーラスのご指導もなさってる、はい、
遠藤先生とね、フルートと、
フルートの
遠藤、フルートと声楽で回せていただいたんです。
すごくコラボもなさってる。
それもそう、なんかすごく、うん、私にとってはね、
はい、
初めての挑戦かなと思うんですね。
まあ、
うん、いろんなことで、
いや、はい、そうです、はい、その頃私はいなかったですので、ぜひ拝見したかったです。全
然ね、そう、
そうですか、
まさかすると思わなかった。たまたまそういうご縁があってね、
そういったことなんですね、
はい、そうですね、はい、
そしてまた泉水先生は三田を、三田のことを歌にして、そして泉水先生のご主人でもいらっしゃる足立志宗先生、足立志宗先生というのは、
主人なんです。
主人の大家でいらっしゃるんです
よね。あ、そうです、そうです、はい、はい、
その先生が作曲をされてという、ご夫婦で作られた曲がおありということなんですが、
なんかね、三田に来た時にすごく私は、はい、三田の人の、ね、目が輝いてたんです、
目が輝いて、
それがね、ものすごく私は好きでね、はい、それで、やっぱり三田に来て、
はい、
うん、創立したのでね、はい、やっぱ何か自分の感情を、気持ちを歌にしたいと思ったんです、はい、それでね、作詞本当にしたことないんですよ。初めての曲がこれなんです。
なんと、そうなんですか、うん、
それが本当に、まあ、私も知らなかったし、三田のことで、はい、歴史のことを聞いたりしながらで、この歌をこしらえたんです。
そうなんですね、その曲ぜひあのお送りしたいんですけれども、実は曲がね、うん、あの歌詞が入っているものではなくて、そうそう、
まだね、
あの曲だけのものであれば あるということで、あの曲の入っている CD を少しお持ちいただきましたので、はいはい、こちらをですね、あの少しあの曲をバックにお送りしながら、あの泉水先生にどういった歌詞であの歌を作られたのかというのをで一度あの皆様にあのお聞きいただきたいと思うんですけれども、
はい、
はいはい、あちょっと聞こえてきましたね、
ね、共に実りよっていう曲なんですけれども、
共に実りよ、
はいはい、あの共にっていうのは三田市と共にね、あの私たちも栄えていきたい、一緒にね、この町をもっとね盛り上げていきたいなっていう気持ちから。
なるほど、ぜひじゃあその、はい、あの歌詞を、
そうですね、
教えていただけますか。
あの一番が、あの古き歴史を紐解けば、陶器神代の昔時代より、恵み豊けき大地をば、一つの葉より千の穂が、実りて嬉し心かな。これが一番です。で二番は千畳事故の歌詞を入れてます。千畳事故の山々を真っ赤に染めし茜雲、そばにそびゆる有馬富士、火山砲を慰めし今も三田を見守らん。で3番が久喜の殿様ですね。久喜の殿様納めし町に、今も流れる向こうの川、輝く水面に水鳥遊び、人の心和らぎぬ栄えし都をいつまでもっていう歌詞なんです。
うわ素敵。そして今バックでかかっている曲で、
そうです、そうです、
はい、この曲をご主人の足立地蔵先生がお作りになって、
はい、
そしてまだお歌も歌
も、
はい、らせるんですよ、
はい、
わそれぜひね聞かせていただきたかったら、また
機会があるんですね、本当ですね、機会がありましたらね、はい、ぜひ。
そうです、
ね、でこれも振り付けしてね、あの、リサイタルの時とかはもう一番最後のにフィナーレで踊らせていただいてます。
そうなんですね、
はい、
フィナーレで、はい、そうですか、はい、はあ、素敵な歌詞です。いろんな三田のことを、ね、歌われてらっしゃいますけど、
そうです、ね、
はい、初めて作詞されて、どうしてそんなにあの上手で、あのおこがましいんですけど私が申し上げて、ね、こうピタッと合うように、あの五七五調ですか、
なんでしょう ね、
うん、すごくあのそうなんですね。
そうそう、あの今までの中でね、私もいろんな経験してきた中で、はい、そのいろんな歌っていうのが作詞されてる方もいるんですね。
あ、
そう、その中でなんかすごく雰囲気的に、はい、あの流れっていうのが自然にできるんですね。でもね、作ったのが、はい、いろんな場所で作ってるんですよ。
あ、そうなんです。
電車の中とかね、
そう、
病院の中とかね、なんかあの時間がパッとできた時にひらめくんですね。うん、なんかその時に、はい、やっぱ気持ちが入らないとできないんですよね。
なるほどね、そうなんです ね、
だから今すぐ作ってください言われてもできないんです。
やっぱりそういう先生
才能、なんかこう気持ちが燃え上がった時にね、できるかなと思ってね。
そうなんですか、
はいはい、
そしてそういったあのいろんな曲を全部あの市の葉泉水先生が振り付けをなさってらっしゃいますけれども、はいはい、その振り付けをされたあの研修部、はい、これから拝見することができるんでしょうか。今後のご出演予定があればぜひお聞かせいただきたいんですが、
そうですね、今年は来月、
はい、
あのフラワー市民センターで、
はい、
あの演舞始めっていう舞い始めですね、
はい、
をします。2月16日にしますね。それから11月にはあの文化協会 あの文化祭がありまして、
はい
はい、あの三田銀剣支部連盟の発表もあります。
毎年ですかね、これは、
はい、それは毎年ありますね。それから来年はね、私の55周年記念リサイタルを、
なんと、
はい、里の根の大ホールでね、
はい、
あのしたいなと思いましてね。
55周年
なんです。
すごいですね先生、先ほどちょっとお伺いすると、50周年の時に何かハプニングというかエピソードがありましたですね。
そうそう、45周年の時にね、
45周年の時に、
はい、2週間前にね、はい、声が出なくなったんですよ。
なんと
声が出なくなりましてね、
はい、
もうどうしようと思って、はい、もう本当に皆さんが耳をそば立ててね、うん、聞いてくださってたんで、
まあ、
でで私も声が出ない、前日のリハーサルも出なかったんです。
いやいやいや、
で本番しか出なかったんです。
本番はちゃんと出られた。
本番だけ出たんです。
さすがですね先生。本番になるとも
う ね
やっぱりスイッチがパッとこう、
そうですね、セリフがねやっぱりありましたのでね、
セリフがあったんですね。
ちょっとミュージカル風にしたので、
まあそうなんですか。そういった楽しいことも舞台ではされるんですね。そうなんです
、はい、
舞だけではない。
そうですね、はい、だから来年も、はい、出雲のお国で、
出雲のお国、
はい、また
うわ、
またセリフを、
これは大役ねえ、すごいです。
なんかね、お国っていうのがね、はい、ちょっとこう私自分の思いとダブってしまってね、気持ちが同じだなっていう感じで昔からしたかったんですね。
お国さんというと歌舞伎を、
あ、歌舞伎の創始者みたいな形
ですよね、
うん、歌舞伎ものやね。
ああ、そうだったんですか。そして市川先生、先生と共通するところ、
ね、心が何か、なんかあるかなっていう形で、
はあ、そうなんですね、はい、その55周年の、はい、大きな舞台が来年の何月、はいは
い、3月ぐらいだと思うんです。3月、2月か3月に、
はい、はい、またね、
はい、頑張りたいと思います。
そうなんです、ね、
今度は声が出るようにいい声が出るように
そうです、
はい、
この時もまたそういったセリフのある
あります
ステージもあるということなんですね。
そうですね、
そういうステージも終わりだし、はい、また剣舞や渋谷、
あ、そうです、そうです。そしてね、一つ楽しいのはね、はい、日本昔話をしようかなと思ってるんです。
それ
楽しいものはね、
楽しいですね、はい、そうですか、はい、そういったもので、
はいはいはい、
ぜひ皆さんにも剣舞とはね、そして一番先生の舞とはどういったものかというのもね、
ぜひ見に来ていただ
きたいと思います。
そうですね、
そうですね、ありがとうございます、はいはいはい、先生ね、そしてじゃあ先生ですね、剣舞部の魅力というと、これからもしかしてこういったの始めたいなと思われている方にもしありましたら魅力をお伝えいただけますか。
そうね、ね、うん、子供さんにとってはね、はい、日本の伝統の礼儀、
あ、
うん、お母さんが子供教室をした時にね、はい、一番喜ばれたのが礼式なんです、
はい、うわ、そういったことも学べる
の、うん、もうそれがね、一番嬉しかった。
うーん、
三つ指ついてねお礼するね、それが舞始めとね終わりに、はい、ちゃんとしたお礼を練習するんですね。それができたらね、やっぱり、はい、うん、踊りも上手になるし、
そうですね、
それが一番かしら。それとね、はい、子供さんで引っ込み思案の方がいてね、昔ね、はい、それでその方が一つ覚えられた時に、はい、自信持たれたんです。
あ、
そう、それでね、今まで学校で手を挙げなかった方がね、
はい、
あげるようになったんですって。それをね、ものすごく私覚えてるんです。ものすごく喜ばれてて、お母さんが。
舞をすることによって自信がつけられて。
そうそうそう。そうなんです。
そして学校でも積極的に発言できるように、性格もこう
変わるみたいです。
うわ、そう
すごく、うん、明るくなって。
なるほど、
うん、だから何にでもやっぱり皆さんがね、挑戦してほしいですね。
そうですね、
それは年齢には限らないんですよ。
そうですね、
うん、50になっても60になっても、
そうです
ね、そうそう、新しいことにね、はい、挑戦するということはすごくいいことだと思います。
そうですね、
はいはい、
そうですか、ありがとうございます。
いえいえ、
じゃあその先生、はい、この舞を先生自身が舞われてる時とか、心が震える瞬間っていっぱいいっぱいだと思うんです。いろんな時に心ね、震えてらっしゃると思うんですが、どういった時に。
ね、今までで一番感じたのは、はいはい、私が初めてリサイタルした時に、はい、自分でやったと思ってね、すごく自分自身が嬉しいだろうと思ってたんですよ。自分自身の舞がね、全然違ってたんですね。フィナーレで大ホールで皆さん来ていただいてたのを見てね、
はい、
あーと思って、その時にね、私を支えてくださってる方がこんだけいらっしゃるんだと思って、それが後ろでね踊ってくれてるお弟子さんでもあり、
あ、
うん、先生方でもあり、お友達でもあり、そして見に来てくださるね、皆さんの方、それからスタッフの方とかね、なんか、あ、みんなに支えられてね、ここまで来れたいうことが一番今までで感動かしら。 全国大会で優勝とか準優勝とか関係ないんですよね。やっぱり、うん、全然違ってました、ね、わ、だから自分の思いが、はい、あ、やっぱりこれで良かったなっていうのが一番感動しました。
そうなんですね、うん、先生の本当それはお人柄ですね、うん、そうやって支えてくださる方とかみんながやっぱり
そうですね、私すごく恵まれてると思います、うん、周りの方に。
そうですか、
うん、お弟子さんにもそうだし、はい、本当に感謝感謝です。いい格好言ってるようだけど本当なのよ。
それはね、私ね、そう、本当にいつも先生のお口からね、うん、お聞きするんですけど、いつも感謝されてらっしゃるんですよね、でとてもお腰が低いというか、とても謙虚でいらっしゃる、そしてものすごく面白いんです。
はい、サザエさんです。
おっちょこちょいなところも終わりなんです。
そうなんです。そう
だ、おちょこちょいなって大変失礼なことを申し上げましたけれど、
みんなふんふんって言ってますけど。
あら、今丸
で、丸で、そうそう、
エスミさんがね、してくださいました。
そうそうそう、
いやいや、そうですか、うん、はい、だからこそなんですね、はい、もうあまりこうきちんとしすぎの先生よりもそういったなんかこう身近に感じられる先生でいらっしゃるから、たくさんの方がついてこられてと思うんです ね、
そうですね。
そしてこれからもね、はい、たくさんのこれからもメンバーの方、はい、社長の方どんどん増やしていかれたいですよね。
そうですね、はい、入ってきてほしいです ね、
は
い、
もし参加したいなと思われる方は見学はどのように。
あ、もう無料でいつでも来ていただいて結構です。
そうですか、はい、今先ほど月曜日からね、はい、ずっとお聞きしましたけれど、はい、その曜日のお稽古をなさってる時間帯に、はい、いつでも見学に来ていただければ、いいということですね、はいはい、
そうですね、
そうですか、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、さあ、いろんなお話を伺っている間に時間が、ね、はいはい、迫ってきましたが、そうそう、今外国の方にも剣士部を広めていきたいという、
あ、そうそうそうそう、ね、はい、
考えも終わりということ、
そうなんです
けれど、
もう来年のね、はい、私の55周年が終わったら、はい、もう海外の方に遠征に行きたいなと思ったり、すごい夢ですよそれは。
なんと、そうなんです
か。それと結構外国の方っていうのは、はい、日本の伝統芸能にすごく興味をお持ちなんですね。
そうなんですね、
だからちょっとでも知ってもらえる方が増えればいいかなって、はい、で昔は行ってたんですよ。
あら、どちら
へ。オーストラリアとかね、
お、
うん、万博がある前の年に前夜祭で行ったり、それでお稽古場からはカナダとかフランスとか、ハワイとかいろいろ行ってたんで。
そうなんですか。
そうなんです。だから独立してからはね、はい、なかなか忙しくてそういう機会がないんですけども、もし機会があれば、
はい
はい、行ってみたいなっていう構想を練ってます。
そうなんですね、
はい、
ぜひぜひ、ね、はい、海外にも行っていただきたいですし、はい、
そうですね、
そしてお弟子さんの中には英語をね、
あ、そうそうそう、
担当な佐藤先輩、
はい、そうそうそうそう、
そうそうそう、もう通訳してくださいますので、うん、心配いらないですよね、
そうですね、はい、ぜひね、観光できてくださってるね、
はい、
でまたなんていうんですか、三田市に住んでる、
はい、
海外の方、外国の方、はい、そして外国の方の子どもさんたちにもね、ぜひ日本のいい伝統文化を継承していただきたいと思います。
そうですね、今年はオリンピックイヤーで海外の方、
そうそうそうそう、
日本に訪れられますので、
そうですね、来てほしいです ね、 ね、知ってほしいです ね、 いいですね、嬉しいですね。
またそういったことはホームページにも、はい、
そうですね、
載ってらっしゃるということなので、
はいはい、
潜水流剣士部、
支部ですね、はい、
検索すると、
そうですね、作っております、
はい、ご覧いただけるということですね、
はい、そうです、
ありがとうございました、はい、さあ、そしていつも最後に皆さんに質問させていただいてるんです。あなたにとって何々とは何ですかということで、何々のところを、じゃあ今日は潜水、一ノ葉潜水先生にとって剣士部とは何なんでしょうか。
体の一部ですね。
うわ、体の一 部、
一部、それと何て言うんですかね、踊ることによって生かされてるっていう気がします。
すごいですね、
うん、幸せだし生かされてる、では踊ることが私のね一番の幸せかな、みんなとですけどね。
深い言葉をいただきました、
ね、皆さんと一緒にそれができるのが一番嬉しいです。
こそです、本当にありがとうございました、はいはいはい、ありがとうございます。では先生、最後にですね、はい、もう一曲、曲をお送りしてお別れしたいと思いますが、はいはい、最後の曲は何という曲でしょうか。
あ、魂の系譜って言うんですね。
魂の系譜、
はい、これはね、はい、去年、あ、違う、50周年のリサイタルの時に、はい、最後のエンディングでかけたんですけれども、はい、系譜っていうのがね、私の後に続いてくれるものがどんどんできてきて、自分の舞を継承したいっていう気持ちから作っていただいたんです。
ああ、そうなんですね、
はい、
作ってもらった、
はい、そうなんです。だからそれが、まあ、気持ちが入ってるかなっていう。去年はその時はね、発見伝したんですね。
あ、里見発見
伝、里見発見伝したのでね、その自分の魂が、はい、8人の、ね、息子に、ね、ずっと飛んでいくんですよね、玉が。
あ、なるほど。
そうなんです。そういう気持ちを込めて、はいはい、その曲がいいかなと思って持ってきました。
そうなんです、はい、ありがとうございます。
はい、
はいはい、ハニー文化情報局第4回の今日お迎えしましたのは、潜水流剣士部潜水会から足立のり子さんこと一の葉潜水先生にお越しいただきました。潜水先生、本当に今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では最後に、はい、このタイトルをお願いいたします。
はい、魂の系譜です。